おはようございます。今日は昨日結婚式がありまして、そのお裾分けで花が残っております。匂いが街道に充満していますね。暖かいのでもチューリップなんかパッパラパーに開いてしまってですね、チューリップから何やらよくわからないなってますけれども、このふわふわしたやつが雪柳か猫柳か、昨日花を知らない人間が議論しておりました。これはどっちですか？これは猫柳ですか？そうですか。じゃあ猫柳ですね。言っときます。雪柳だって言って執拗に言ってた人もいたもんですが、もしかしたら雪柳と猫柳は同じ木かもしれない。そんなことないですね。違いますね。この旧約聖書に出てくるソロモンという王様は、この花の名前とか鳥の名前とかそういうのも全部知ってたとか書いてあります。私は花の名前を知ってる人、本当に心から尊敬します。どれを見ても似たように見えてしまうので困るんですけども、今日はですね、先ほどから話に出ておりますけれども、レントといいまして、イエス様の受難と復活を待ち望む時節になっておりますので、そのことにちなんだお話を申し上げたいと思います。先週はですね、イエス様を十字架につけた犯人は一体誰だろうかということで、ローマ人を挙げてお話をいたしました。ピラトという総督や、また彼の部下でありました兵士たちが、非常にも、そしてまた米国にも神の御子を十字架につけてしまった、彼らのその冷酷さや無責任さがキリストの十字架を生んだその原因の一つであるけれども、しかしまたそれは私たちの心の内にも潜むことなので、私たちも自ら知らずに多くの罪を犯して人を悲しめ傷つけているのではないだろうかということを共に考えました。今日はやはりイエス様を十字架につけた犯人ということで、パリサイ人、律法学者と言われる人たちを取り上げてお話をしたいと思います。福音書を読みますと、イエス・キリストの敵、宿敵といいますか、あるいはイエス様にこてんぱんにやられた人たちとして、この律法学者、パリサイ人という人たちが出てまいります。で、律法学者とかパリサイ人とかというふうに一口に言っておりますけれども、いくつかのグループに分かれておりました。でパリサイというグループの人たちは、イエス様がこの地上においでになる数十年、あるいは100年ぐらい前に誕生した、一種のセクトでありましたけれども、ちょうどその頃ですね、イスラエルはギリシャとかローマとかそういうこの列強の国に支配をされておりまして、それに反逆をしたわけであります。反逆をしたんですが、そんな中でですね、この自分たちがこういう苦しい状況にあるのは、旧約聖書を見るならば、自分たちが律法に従っていないからに違いない、神の御言葉に従っていないからに違いないというふうに考える人たちがおりまして、これがこのパリサイ人のパリサイ派の、ルーツなんですけれども、もともとですから彼らはそういう考えに基づいて人々をもう一度律法に従う生活に戻すように努力をいたしました。安息日を守るように、神殿での礼拝を守るように、あるいは日々の生活において汚れた食べ物を食べないとか、そういうような細かいことに至るまでですね、この律法に従って民を指導したのであります。ところが 最初はそれで良かったんですけれども、まあ、次第にですね、この本来の純粋な動機を失ってまいります。そしてイエス様の時代には、むしろ民を指導すると言っておりましたのは名ばかり、その権威を傘に着て、まあ、威張ったり、また人々を支配して喜んでいたわけであります。でイエス様は彼らを非常に厳しく糾弾されました。他にこの、まあ、パリサイ人の他にもですね、サドカイ人とかいう人もおりました。彼らは祭司のあるいはレビ人の系図の人たちでありまして、神殿礼拝を復興させるために努力をした人たちでした。まあ、彼らももともとは純粋な動機で、宗教運動をしておりましたけれども、この頃にはすでにその動機を失って、ただただ、神殿にあぐらをかいて、みんなに、神殿に来い、礼拝しろ、献金しろと言ってですね、叫んでいただけでありました。でそのサドカイ人の、まあ、親玉が祭司とか祭司長とか言われる人たちでありまして、まあ、要するに時の宗教的な指導者全員ですね、祭司長、祭司、サドカイ人、そしてパリサイ人、そういう人たちが寄ってたかって、この、まあ、最後はイエス様を十字架にかけるわけですけれども、イエス様は彼らのことを非常に厳しく批判をされました。ちょっとその辺を読んでみたいと思いますが、マタイによる福音書の23章であります。マタイによる福音書の23章新改訳聖書は42ページ、新約聖書の42ページになります。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。彼らは彼らの言っていることは正しいので、行い守りなさい、こう言われました。しかしその後ですね、けれども彼らの行いを真似てはいけません。強烈なこれは、皮肉ですね。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。まあ、これは、厳しい律法やこの伝承をですね、人々に無理やり押し付けて、あれはしてはいけない、これをしてはいけない、こうしなさい、ああしなさいと言って、もう数限りないものを作りましてですね、それを民に押し付けていた、そのことを指している。でも自分はそれをやらないです。彼らのしていることはみんな人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。宴会の定座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。これは牧師がですね、私もそうですけれども、先生と呼ばれているんですね。で、そのことはやはり聖書に間違いではないかということで、そういうふうにして、指摘をする方もおられます。まあ、一理ありますので、私も先生と呼ばれるのはやめたいんですけども、他に言いようがないようなので、仕方なく先生と呼ばれていますけれども、むしろですね、バカ先生とか、アホ先生とかですね、なんかこう皮肉を込めて呼んでいただいた方がいいような気がしますが、まあ日本ではその政治家も弁護士も、お医者さんもみんな先生ですからね。だからまあここで言う意味の先生というのと、まあ、多少ちょっと意味が違うので、その辺はご理解いただきたいと思います。まあ、彼はここにあるように、まあ、威張ってですね、そしてみんなから尊敬されて、宴会の時にはまあまあどうぞって一番こう上座に座らされたりね、広場で深々と、ああ先生様どうもいつもお世話になっておりますと言って、この挨拶をされることに喜びを感じていたわけでありまして、本当にまあ みっともないと言いますかね、愚かな体たらくでありました。さらに13節には、しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、イエス様はっきりと偽善者と言われましたね。あなた方は人々から天の御国を遮っている、天の御国に入れようとするばかりか遮っている、自分も入らずに入ろうとしている人々をもう入らせない。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食い潰していながら見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます、長い祈りに気をつけなきゃいけないなと私なんか思いますけれども、なんか長く祈ってればそれでいいようにね、そう見せてたわけですね。このジェスチャーとしてお祈りをしていたわけです。よくお葬式なんか行くとですね、お経が短いと、短いじゃないか今日のお経はね、もっと長いやつをしっかりやってくれと、こうお坊さん怒られるし、長すぎるとですね、今日のお経は長かった疲れたなんてね、お坊さんも立つ瀬がないんですけども、まあ似たようなところありますね。お坊さんの関係者の人と怒られますけれども、まあ見栄でお祈りをするというのはね、そういうようなこともしていた。さらに、もうちょっと先行きますけれども、まあこの辺ずっとこう書いてあるんですがね、27節、次のページですが、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。もう強烈にイエス様は批判をしておられます。やってることはむちゃくちゃ、心の中も墓のように汚れ切っている、外側だけ取り繕ってもダメだというようなことを言っておられるわけですね。さらに29節を見ますと、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていた預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も先祖の罪の目盛りの不足分を満たしなさい。まあ、これは皮肉ですけれども、お前たち蛇どもマムシの末ども、ここまで言わなくてもいいよな、蛇どもマムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、律法者たちを使わしと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。だからただ、見栄のために長い祈りをしたり、外側だけ取り繕っていた、そういうだけではありません。自分たちの邪魔になる正しい人や、神の言葉を正しく伝える人がいると、それを殺す、排斥する、そしてまあちょっとご自分のことも予言しておられるような感じですが、最後にはこのイエス様自身も彼らは殺そうとするわけですね。まあ、イエス様がこれほどまでに厳しく言われたわけでありますけれども、まあ当然なことですが、彼らはそのイエス様を恨み憎み、でおりました。またそれだけではなくてですね、この群衆がイエス様の方についていくもんですから、そっちばかり人気が出てですね、自分の方には全然この目もくれない、自分たちの人気がどんどん下がってですね、イエス様はどんどん自分たちを批判するので、もう心の中がこの腹渡り煮えくり返るというんでしょうかね。で、ことあるごとにイエス様に議論を吹っかけて、例えば安息日のにイエス様が誰かを癒したり、また安息日に、弟子たちが麦の方を取って食べたら、空見たことかと言えば、あなたは律法を守っていません、安息日に引きしてはならないということをしてるじゃありませんか、そしたらイエス様が、そうあなた方は言うけれども、もしあなたの飼っている老婆が穴に落ちたら安息日には引き上げてやらないのか、やるたんびに全部やられるんですね。 100% 負け続けまして、ある時には難しい問題をね出して、イエス様、ローマに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。これかなっているといえば、ユダヤ人 に、の人気を失うことになりますね。一方にかなっているじゃあ敵であるローマに立法税金を払うのは正しいということになっちゃう。しかしかなっていないというと今度はローマの法律に反することになってローマから裁かれることになる。これは どっちにも答えが出ない。でもその時にイエス様がじゃあお金を持ってこいって言われて そこに誰の顔がありますか。これはローマの皇帝の顔が彫ってあるじゃないですか。じゃあ元に返してやりなさい。カイザルのものはカイザルに、それで神からいただいたものは神に返しなさい。答えには全然なってませんが彼らのその悪意を見抜いたですね、神様、イエス様の素晴らしい知恵の答えでありました。日本のお金だとそうはいかないですね。諭吉のものは諭吉に返せなんてね、今いないのでできないんですけども、これはイエス様の知恵なんですね。まあ挙げればキリがないぐらいですね、この福音書の中にはそういうイエス様とこの律法学者パリサイ人との争い事がずっと書いてあります。でも彼らはイエス様に挑戦をしますけれどもことごとく敗れて、その度ごとに彼らの心の中には憎しみがこう湧き上がってくるんですね。人を憎むというのは恐ろしいですね。この坊主憎けら今朝まで憎いと言いますが、もうイエス様を憎くて憎くてしょうがない、ついに殺そうということになる。同じマタイによる福音書の26章の4、5ページ先のところですが、3節に、26章の3節、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという 大祭司の家の庭に集まり、これ大祭司ですからね、一番当時権威のあった人です。宗教的にも政治的にも一番権威のあったこの大祭司 の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。祭りというのは水越しの祭り、日本で言えばお正月ですけれども、正月が明けてからしよう、こう言っているわけですね。次のページ見ますと14節に、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼はあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。弟子の一人を味方につけて、そして、イエスの行動を監視させて、おりあらば捕まえてやろうということになりました。でこの後、イエス様の最後の食事、晩最後の晩餐が行われて、ゲッセマネの園というところでイエス様は祈りをされた後、ユダがやってまいりましてイエスを捕まえさせるわけであります。で57節ですね、26章の57節、イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カイパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら、これ飛ばしていいですね。59節、さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出ていった。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのか、どうかその答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を着替えていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると。そうして彼らはイエスの顔に椿をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを火当てで撃って、こう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを撃ったのは誰か。27章いきますと、さて夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。総督ピラト。先週出てまいりましたが、ローマから使わされた総督でありました。ユダヤ人にとっては一番憎んでた男です。これ 一番嫌で嫌でしょうがなかった。でもこの一番大嫌いだったピラトにイエスを引き渡して十字架につけさせようとしたわけである。でピラトは前にお話ししたように何とかイエス様を助けようとしたんですけれども、この最初立法学者たちはですね、民を扇動して群衆を説き伏せて、そしてイエス様を十字架につけるようにさせたわけであります。そしてイエス様は十字架につけられてしまうわけですけれども、その後ですね、27章の41節、同じように祭司長もたちも立法学者や長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。彼は他人を救ったかと言っている。イエス様が他人を救ったことは認めているんですね。他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。このことも分かっているんですね。神により頼んでいるのがいいじゃないか。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。ひどいですね。最後イエス様を捕まえて十字架に貼り付けにしたもんですから、もう言いたい放題。彼らはこのようにして自分の真実の姿を暴露された、その腹いせに、あるいは自分たちの人気を奪われて自分たちの立場を危うくしようとしたこの一人のイエスという人物を十字架にかけて貼り付けにして殺したのであります。残念なことです。彼らは最初に言いましたように、もともとからは悪人であったわけではないんですね。次第にこの、自分の権力や、あるいは人が自分たちに、付き従うのを見ていい気になってですね、傲慢になって、いった、そういう経緯があります。で、自分の本当の姿をですね、イエス様に暴露されて、それで腹を立てて、最後まで自分の姿に気づくことなく、この、罪なき一人の人を殺すという、最悪の事態に至ってしまった。なんかこの刑事事件のですね、経過を見るようなそういう話でありますけれども、しかし、彼らの彼らがこうやってやったことを残念がっているというだけではこの聖書を読んでいる意味がないのでありまして、ここから何かを学ばなければならないわけですけれども、彼らの問題点というのは一体どこにあったんだろうかということですね。まず第一に、彼らはこの自分の本当の姿というものを知らなかった。一番いいのはイエス様が言われる前にですね、自浄努力というものがあればよかったんですけれども、自分たちのそういう愚かさ、醜さというものに気づかなかったということが第一点でしょう。そして次に、そのことを指摘されたときにそれを素直に受け入れる力がなかったという。あなたたちは間違ってる、あなたたちは偽善だ、あなたたちのやってることは大変、愚かなことだと言われたときに、ああ確かにあなたのおっしゃる通りでありますと言って自分で悔い改めればよかったんですが、その、悔い改める心というものを持っていなかった。でさらに言えば、自分たちの本当の姿を暴露されたために、そのことでイエス・キリストを恨み、憎み、罪が罪を生んで、この最悪の結末に至らせる。だから、指摘されて悔い改めなかったためにですね、このさらにその自分の中を、悪くしてしまったというんでしょうかね。人類最初の殺人事件は聖書に書いてありますね。兄弟の殺人でした。カインとアベルの殺人事件ですけれども、 あの時に兄であるカインが、この神様がアベルの方の捧げ物を喜ばれたというふうに書いてありますが、そのことを恨んで弟アベルを殺そうとしました。その時神様は何とおっしゃったかというと、罪は戸口で待ち伏せしていると言われたんですね。あなたはそれを治めるべきである。だからパリサイ人にしても、イエス・キリストを憎み恨んだにしても、その先何もしなければまだ良かったんですが、結果的にその自分たちの憎しみや恨みというものが、さらに彼らの罪を引き出してしまった、そういう問題があるわけ で、このことはですね、このまあ、これは非常に極端な例ではありますけれども、私たちにも全く無関係の話とは思えないんですね。というのは、彼らが自分の姿を知ることがなかった、自分の姿をが見えなかったというわけでありますけれども、この私たちもですね、実は自分の姿を知るとか見るとかっていうのは非常に難しいです。非常に困難なことですね。で、今日の御言葉は箴言の言葉が挙げてあるんですね。人の姿を水に映してると書いてあるんですね、それ。で、当時はまだ鏡がないんです。で、そのためにですね、水に映ると書いてある。みんなこの、たらいのようなところに水を張ってですね、そこでこう顔を見てたんです。で、日本でもそうですよね。昔の時代、みんな鏡というと高貴な人しか持ってなかったですから、江戸時代になってもおそらく明治ぐらいになるまではみんな鏡なんてあんま持ってなかったんじゃないでしょうかね。だからこう、たらいに水を張ってそこでこの見る、顔を見ると。いうことが一般的だったようですけれども、で、まあ、人の姿はその水に映して見ていると、で、その人の心はその人に現れるというようなことを書いてありますが、その人というのはその人の言葉や行動やその姿形に現れているということですね。男は40になったら自分の顔に責任を持たなきゃいけないというようなことを言いますね。なんであれ男だけなんでしょうね。女は持たんでいいんでしょうかねと思いますけれども、私もあと3年で40になるんですね。あと40までに整形に行かなきゃいけないのかなとか、そんなことはないんですけども、女房が言うのには結婚した頃よりだいぶ目が垂れてきたっていうんですね。で、確かに、そうなんです。で、目尻の小じわがですね、非常に、極端な勢いで増加をしておりましてですね、で、前はこう笑った時だけ出てたんですけど、今はもう笑わなくてももう出てるわけですね。で、多分この傾向というものはどんどんひどくなっていってですね、しまいに目が縦になるんじゃないかなと、ちょっと不安に思ったりしておりますが、怖い顔してる人もいますね。もうお年を取られても、まあ、60、70、80ぐらいになられて、もう人生の重荷を一人で背負ってますっていう顔してらっしゃる人がおりますね。このシワが深くて、こう眉間にシワが寄ってですね、表情が硬い、こうトンカチで叩くとパラパラっと壊れてしまうようなですね、すごいこう表情の怖い人もいますし、穏やかな顔をしていらっしゃる人もおりますね。こののんびりと穏やかな、大体シワの寄り方でわかりますね、シワの寄り方で。でも聖書はそんなこと言ってるわけじゃないんです。その顔がどうのこうのということじゃなくてですね、まあ、私たちの心の中にあるものというものは自然に外に現れてくるものだから隠せませんということなんですね。自然にその言葉や行いによって表されていくので、隠すことはできませんよということを、まあ、箴言の言葉は言っているわけですが、だから人にはね、分かってるわけですよね。人には見えてるわけです。でも自分で自分の姿というのを見るのは非常に難しいですね。これ前にもお話しましたけれども、この鏡を見るときにね、人間というのは一番いい顔をしてるんです。無意識のうち まあ、お話しましたね。私が昔東京におりましたときにですね、電車に乗って釣り革ぶら下がってこう窓を見てたらですね、目つきの悪いやつがいるな、この野郎誰かなと思ったら私だったんですね、うん、本当の話なんですよ。本当にね、分かんなかったんです。この野郎目つき悪いな、俺にガンつけとるのは誰だと思ったらですね、私だったんですよね。でその後鏡見るとですね、自分鏡見るときはね、目をパチッと開けてね、それでいかにもこうかっこつけて見てんですよ、本当なんですよ。それからね、人間は自分にも嘘つくんですよ。巧妙に自分に嘘をついてね、このいい顔を見せようね、そしていい姿を見せようとしているもんなんです。で昨日の夜ですね、うちの息子の長男の方のビデオを見てたんです、1歳の頃のね。でちょうどまあ歩く前ぐらいからこう歩き始める時までの、まあ、一番面白いあたりのビデオを見てたんですけど、その時に私びっくりしたというか、ハッとし気がついたことがあるんですよ。で自分の子供を写してるんですけど、その写してる、その要するにカメラを持ってる自分もそこに写ってるんですよね。絵では写ってないですよ、こう持ってますから。でもその写してる姿勢とか声とかね、そういうの全部写ってるんですよ。だからまずその撮ってる絵がつまらない絵なんですよ。もうくちゃくちゃになってスパゲッティ食ってるやつをですね、10分ぐらい撮ってるんです。ただテレビ見てケラケラ笑ってるやつをですね、5分ぐらいずーっと撮ってる。それをこっちでね、撮ってる人間がね、分かるんですね。こうニコニコしながらね、今食べた食べないとかね、それでつまらないことで喜んでるんですよ。ああリョウちゃんすごいすごいとか言ってね。でびっくりしましたね。まあ私自分子煩悩だとは思ってましたけど、ここまでとは思いませんでした、ですから子供たちのビデオというのは、子供のビデオであると同時に私のビデオなんですね。私という人間をそこに映し出してる、驚きました、それで女房にはですね、次男の方のビデオが少ないといつも怒られるんです。確かに半分以下なんですね、時間の量でいくと。で長男の時にはいちいち驚いてましたからね、いちいちもう驚きももの気で、何かすると驚いてですね、撮ってました。次男の時は、あそうか、こんなこともあったななんて思うんですね。ビデオも撮らないしね、放ってあるんですね。その次男が生まれた時に言われたんですよ、2番目の時もちゃんとビデオ撮らなきゃいけませんよとかって言われて、そうそう、それはもう絶対撮るよなと思ってましたけど、全然ダメですね、自分の姿って。本当にそうなんです、まあ、結婚してらっしゃる方はですね、この自分の伴侶が自分の弱点や一番言われたくない部分を強烈に批判するために、神がお供えになった存在だということをお分かりだと思いました、そうなんですね。映し出す鏡ですね。こっちは全部さらけ出してますから、さらけ出すつもりじゃないんですけど、全部見えてる弱点がこう分かっているんですね。でも自分の姿を知るということは難しいですね。本当に難しいと思います、日記をお書きになる方いらっしゃいますかね。私日記をある一時期書いてたことがあるんです。3ヶ月ぐらい書いたのかな。でそれをですね、3ヶ月ぐらい経って読み返したんですね。あまりにもね、自分というものの姿が赤裸々に現れててですね、これをもし第三者が読むとなったら恐ろしいなってやめました。それから日記書いてません。私の祖父は日記を何十年も書いた人で、その日記が残ってましてね、もう読んでると涙が出てきますね、でもその自分の姿というものがそこに出てくることを、だから結局自分の日記を読みたくないというのは、人に見せたくないというのは、自分を知らせたくないということですよね。自分を知りたくないし、知らせたくない。それほどやはり私たちは意識のうちに、無意識のうちに自分の弱さや醜さというものを分かっているけれども、知りたくないし、あるいは分かっていないところもたくさんあると思います。そしてもし誰かにそれをぐさっと指摘されるとですね、素直な気持ちで、はいそうですと言って受け取る力がないわけですね。なかなかこれは難しいことです。まあ、パリサイ人や律法学者のように恨みに思って殺してやるとは思わないにしてもですね、 はいと言って受け取る力はないでしょうね、あまりね。よく会社の能力開発セミナーなんてね、私行ったことないですけど、聞いた話ですけど、10人ぐらいで輪になってですね、お互いあと9人の欠点を10個ずつ書きなさいなんてやるそうですね。あれ、過酷なことやりますね。で、みんなそれを他人が私をどう見てるかなんてことを見るわけですけれども、あれはダメですね。傷つくだけです、ね、人間は傷ついてしまうと立ち直れないんです。怪我すると治るのに時間がかかると同じようにですね、傷つけられてそれから回復するのに時間がかかるんです。しかもね、ちゃんと治ればいいですけどね、傷口っていうのはね、胃がんでくっついちゃうとダメなんですね、もう。だからあんまりやらない方がいいと思います。しかし幸いなことに、私たちは自分を映す鏡を持ってるんです。これは聖書です。これは私は聖書だと思います。聖書の中にはいろんな人物が出てまいります。この律法学者パリサイ人もそうですし、特に旧約聖書なんかはいろんな興味深い人物が出てまいりますね。アダムから始まってアブラハム、サラ、イサク、まあ、女性の方がやっぱ数はどうしても少ないんですけれども、いろんな人が登場します。今、まあ、列王記なんか読んでるとですね、ゲハジとかね、いうエリシャの預言者の友柄なんて出てきてですね、預言者ナーマンという将軍の病気が治って、そしてお礼に何か差し上げたいとエリシャさんの先生に言ったら、そんなものはいらんというのにですね、そのゲハジは贈り物が欲しくてね、でナーマンが帰る途中で追いかけてって、すいません、さっきの贈り物いただけませんか、誰かに差し上げたいと思いますよとか嘘ついてですね、取りに行ったなんて書いてあるでしょ。姑息でね、情けない男ですよね、あの男は。で最後雷病になっちゃったりするんですけど、でもああいうの見てるとね、時々ドキッとするんですよ、うん、ああ自分は本当にこの物や金のためにね、自分の価値を下げるのとしてないだろうかなと思いますね。1円の金欲しさのために、まあ、そこまでは言いませんけれども、この友を売るとか、まあ、人間ってのは小汚いもんですから、そういうことやりますか、うん、目先の利益のために、何か誰かを平気で傷つけるようなことしてないだろうかとかね、うん、でもそういうふうにこう聖書を読んでて、聖書に出てくる人間と自分と重ね合わせて見ていくとですね、聖書は自分の鏡になります。ダビデがバテシバの問題で失敗しますよね、私はこれでクビになりましたってあれですけれども、牧師にね、これでクビになる人多いんですよ、皆さんだから言いますけどね、すごい数なんです、これが。困ってしまうぐらい、これとこれに気をつけろって言うんですよ。どこが神学校かなと思うでしょ、で本当なんですよ、それぐらいね、低俗なんですね、中身は、聖書の話をしててもですね、本当に自分の姿というものを見てないとそうなる。でこの律法学者とパリサイ人はですね、これ聖書の先生だった人なんですよ。これでした、問題は。聖書の先生で、聖書読んでた、彼らは聖書を教えてたんです、聖書にこう書いてあるからこうやりなさい、これはいけません、あれはいけません、聖書を読んでたのに自分に適応しなかった。そこですよ、イエス様おっしゃったのね。だから私たちも聖書を読んでいても、これを自分に適応しなかったら、あるいはこれ自分の鏡だと思って見なかったらですね、何の力もないんです。これを人を切り裂くための剣に使ったら、これほど厳しい剣はありません。でもこれを自分を映し出す鏡として使ったら、これほど綺麗な鏡もないんです。そう思いますね。なんで聖書なんて読まなきゃいけないの、めんどくさいの、こんなもんね、よくわからない話だとも多いしですね、と思ってらっしゃる方も多いと思いますが、聖書読まなきゃいけないんです。それは自分の愚かさや醜さを知るためにも読まなきゃいけないと思います。さらに言えば、聖書を読まないということは高ぶりなんですよ。自分は批判されるところのない人間だと思っていることに等しいと言わなければなりません。だからどんなに苦痛でも、分かりにくくても、読みたくなくても、聖書を読むことによって自分の姿を見れば、さらにいいことを言いましょう、悪いことばっかり言わないですけど、聖書によって自分の醜さや弱さを知ることができたときには、心の傷はできません。心に傷は生まれない。ああ本当に自分はこいつと一緒だな、この人と同じだ、つまんないことやってるな、バカなことやってるな、本当に自分は醜い気持ちを持ってるな。神様はこの聖書の御言葉を通して私たちに語りかけてくださる。でその時に気がついた 気がつけばですね、痛まない。でも誰かに言われたら心は痛むでしょう。言われたくないでしょう。たとえそれが自分の最愛の人であっても、親であっても、子であっても、兄弟であっても、夫婦であっても、言われるのは嫌ですよね。友達であっても心に傷が残る。言った方も言いたくないですからね。まあ、そういうこと平気でよく言う人はいますけどもね、そういう人にこそ聖書を読んでいただかなきゃいけないんですが、聖書によって私たちを映してば映して、その姿を映し出して、そしてそこで、自分の問題を解決していけば、何の痛みもない、傷も残りません。祈りながら御言葉を読んでいく、そしてその中に自分を探すということが私たちに与えられている鏡であると思います。他にありますでしょうかね。他にこういう本が、世界中にいろんな小説もありますしね、まあ、確かに小説なんか読んでいくと興味深い人物も出ておりますけれども、でも人間の醜さや愚かさをね、これだけ赤裸々に書いてる本は少ないですよ。聖書読んでると変な人もいっぱい出てきますよね。みっともない、みっともない話がたくさん書いてあるでしょ。それはですね、神様が目的を持って書かれたものですから、聖書っていうのは無目的では書いてないんです。これはね、君のことなんだよ、ね、赤の他人の話じゃないんですよ。よく読んできなさい、これあなたのことでしょう。そう言っておられると思って読まなければ意味がないということであります。イエス様は律法学者やパリサイ人の愚かさをそのまま引き受けて十字架にかかってくださいました。十字架について、そして彼らのあざけりを受けられましたね。でもそれはですね、敗北者として十字架に疲れたのではないのである。彼らの作戦にまんまと乗っかって、その策略に引っかかって十字架にかかって死んだというわけではないのです。イエス様はいくらでも十字架を避けることができたんです。いくらでも十字架にかからずに済む方法はあったんです。だけれども、むしろあえてですね、十字架にかかってその姿をパリサイ人や律法学者たちに示された。で、彼らのあざかりを受けながら、あなたたちの愚かさがこういう結果を生んだんですよ。人間の罪はの結末はこういうことになる。実に醜い結果になってしまいますよ。今気がつかなければ取り返しのつかないことになってしまいますよ、ということを十字架からこの語っておられるわけです。私たちも自分の愚かさに気がつかなければ、人を殺すことはないかもしれないけれども、人を傷つけ、あるいはつまずかせることにもなりかねない、そういう存在であることを御言葉の中から知りたいと思います。しかし幸いなことに、イエス様はこの律法学者やパリサイ人たちも彼らを批判し非難はされましたけれど、お前たちは神の国に入る資格はないとはおっしゃいませんでした。使徒の働きを見ますとね、この律法学者やパリサイ人も多くが救われてイエスの弟子となったと書いてあるんですよ。彼らもイエス様の十字架を見て、そして、まあ、時間はかかったでしょうけれども、その後自分たちのやった愚かさに気がついて、そしてイエス様の弟子となった。キリストの憐れみがそこに表現されております。ですから私たちは確かに罪多きものではありますけれども、また等しくキリストに受け入れられる一人の罪人であることに変わりはありません。ですがそのことにあぐらをかかず、自分の罪深さ愚かさを聖書の中に映し出していただいて、そして少しでも神様の心にかなう、神に喜んでいただけるものにさせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちにとって最も難しいことは自分の 本当の姿を知ることであります。知りたくもないと思います。しかし知らなければどれほど愚かなことをこれからもし続けるということでありましょうか。神様、どうぞ今あなたの前にへり下って、あなたによって自分の愚かさ、弱さ、醜さをあぶり出していただきたいと願います。そしてまたへり下ってあなたの御言葉を探り、御言葉の中に自分自身を映し出していただきたいと願います。神様、どうか私たちが愚かなものではなく賢いものになることができるよう、高ぶって自分を是とすることがないように、常に自分を等し、キリストのみを是として生きる方向をお与えください。そして自分の弱さを、醜さを、問題を積極的に直していく知恵もお与えくださるように、また勇気も与えてくださるように心からお願いいたします。神様、私たちはあなたに作られ、あなたに救われ、そしてまたあなたによって育てていただいておりますことを覚えて感謝をいたします。どうぞお見捨てにならず最後まで守ってください。また私たちの罪が深ければ深いほど、イエス様の十字架の恵みも深まって、これを覆い尽くしてくださることを信じて感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ひととき主の前にへり下って祈りましょう。そして本当に神様に喜ばれる姿で自分があるかどうか、神様の御霊によって語りかけていただきましょう。また直すべき問題があるとすれば、主の力に頼って直していただくように祈りましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたします。
アレルヤ。神様、ありがとうございます。御言葉に打って、またあなたからのメッセージに教えられましたことを感謝します。神様、どうか高ぶるものになりませんよ。へり下って御言葉を探り、そこに自分の姿を知るものでありますようにお願いいたします。今日の言葉、また人の指摘によって痛みながら自らを治すことなく、本当に主の御言葉によって
今テントに入っておりますので、十字架の歌を歌いたいと思います。397番を賛美します。397番ですね。遠き国や海の果て、いずこに住む民も見よ、慰めもて変わらざる。主の十字架は輝けり、慰めもて長ために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり。水は溢れ、火は燃えて、しわて広げ松間にも、慰めもて変わらざる。主の十字架は輝けり。
慰めもて長ために慰めもて我がために揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり仰ぎ見ればなどそれ憂いあらず罪もき慰めもて変わらざる主の十字架は輝けり慰めもて長ために慰めもて我がために揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり。
お起立ください。祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主御子イエス・キリストの救いの恵み父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めが集いました者と共にまたこの群れに集うすべての兄弟姉妹と共に豊かにあらんことを。アーメン。それでは今日の礼拝をお読みいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。